その夢に次の一歩を。足長育英会
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。すいません、ちょっと先週に引き続きまして、まだちょっと喉がっていうね、
はい、
なんで1週間もかかってんのに治れへんねやっちゅう話なんですが、その辺のところはちょっと皆さん想像を働かせていただいてこの業界では2本撮りっていう言葉もあったりしますので一つよろしくお願いいたします。はい、いよいよ12月13日に入りまして、ラジオ大阪もですね、ミュージックソンが近づいてまいりまして、慌ただしい動きになってまいりました、
はい。
どんな風に中継するか、どんな風な放送をするかというのをだいぶ詰めて今やってるところでございまして、はい、来週あたり、そのミュージックソンがどんな放送になるかというお話はさせていただこうと思ってますので、よろしくお願いいたします、はい。目の不自由な方へ音の出る信号機を12月の24日午前10時から25日午前10時まで24時間皆さんに募金を呼びかけてまいります。一つご協力よろしくお願いいたします。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
西村さん、劇なんて見に行ったことってあります？
劇、舞台ね。
舞台
は、ありますけど。
あります、はい。視覚障害になられてから見に行かれたことっていうのはあります？
あります。
その時、言ったら、弱視でいらっしゃるんですが、なんとなく見えてるかも分かりませんが、やっぱり見えづらい、舞台がどう動いてるか分からないということはありますよね。
それはありますね。
そんな時ってどうなさるんですか？
どうなさるって
想像ですか？
もう想像ですね。
セリフを聞きながら、
微妙にちょっと見えてたりするか、なんかこう声が聞こえないけど、なんかこういうのしてはんねんなっていう感じなんですけ ど、間のところが結局ははっきり分かりませんわね。見えてないから。
そうでしょうね、はい。特に全盲の方にとってはもう全く見えないということ で、舞台で何をしてんのかセリフだけは耳から入ってきても、あとは分からないということになります、はい。実はね、
はい、
ピッコロシアターというのが尼崎にありまして、
はい、
そのピッコロシアターでは視覚障害者の皆さんの音声ガイドに取り組んでいらっしゃるということなんだそう
です。
音声ガイド付きの演劇公演をなさっていらっしゃるそうなんです。
へ、映画は聞いたことあるよね。
そうなんですよ。映画はあるんですが、なかなかこの劇場でその劇、演劇でっていうのは非常に少ないかなというふうに思っております。そこで、今日はですね、そのピッコロシアター広報交流専門員でいらっしゃいます古川千佳子さんに電話口に出ていただいていますので、お話を聞いていきたいと思います。古川さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今西村さんに話聞いてたんですが、やっぱりね、劇の場合なんかこう、セリフを聞きながら想像するしかないななんて話をなさっていらっしゃったんですけれども、まずね、今ピッコロシアター広報交流専門員というふうに、ご紹介させていただいたんですが、このピッコロシアターというのは尼崎にあるんですよね。
そうなんです、尼崎の塚口というところにあります、兵庫県立の劇場になります。
県立なんですね。
そうなんです。はい、県立劇場で、そして県立劇団を持っていて、演劇学校なんかも持っているということで、小さな劇場なんですけれども、全国的にも非常にユニークな県立劇場です。
ということは県がちゃんとこう支えている 劇団ということになるわけですか。
そうですね、兵庫県立ピッコロ劇団というプロの劇団を持っていますので。
なるほど、はい、普段どんな活動をなさっていらっしゃるんですか。
そうですね、ピッコロ劇団は講演活動もたくさんしていますけれども、はい、まあ、地域の例えば学校ですとか教育現場になんかにも行きまして、例えば演劇を使ったワークショップとか、はい、コミュニケーションワークショップなんかもたくさんさせていただいています。
なるほどね。ちょっと普通の、まあ、私の劇団とはことにするところがありますね。
そうですね、やはり、うん、県立劇団ということで、例えば演劇をまだあんまりご存じないとか劇場にあんまり行ったことがないわっていう方に向けても、まあ、アウトリーチ、まあ、腕を伸ばしていくというか、うん、そういった活動に非常にこう注力していまして、はい、まあ、今回ご紹介する視覚に障害のある方への鑑賞サポートというのも、まあ、その一環になってきます。
なるほど。特に視覚障害者の皆さんはまず外へ出ることがなかなか大変で、はい、劇場まで足を運ぶということがまずね大きな難関になるんですが、だからやっぱりその劇見たいけども、まあええわっていう感じになりかねない。でもその劇に魅力があったら来てもらえることがあると。その魅力っていうか、まあ、はい、分かってもらうためのこの音声ガイド付きの演劇公演をやっていらっしゃるというわけですね。
そうですね、先ほど西村さんもおっしゃいましたけども、セリフは、ね、生で聞こえてきますので、その行間を想像して埋めていらっしゃるというお話でしたが、私たち の音声ガイドはこ の, 間のところにですね、うん、解説、今舞台の状況がどうなっているのか、はあ、登場人物の動きや俳優の表情なんかをリアルタイムでガイドしていくっていうものが私たちの音声ガイドです。
この音声ガイドに関わり始めたのはいつ頃からなんですか。
実はそういうものがあるっていうのを知ったのは2011年ですね。
何のきっかけだったんですか。
たまたまお友達と食事をしていまして、はあ、映画には音声ガイドっていうのがあって、このお友達福祉のお仕事をされてるんですけれども、はいはい、映画には音声ガイドっていうのがあって、視覚障害者の方も随分映画なんか楽しむのよと、あなたの劇場は公立劇場なんだから、そういう方が見に来れるような音声ガイドなんてあるとできないかしらっていうふうに言われたのが最初だったんです。うん、びっくりしました。
それで旗と気がつきはったわけですね。
もう本当にびっくりして、見えない方が舞台を楽しむってどういうことなんだろうって思って、そこからいろんな方にお話をお聞きに行ってヒアリングをして音声ガイドというものについて勉強を始めました。
なるほど。これ勉強を始めてその音声ガイド、まあ、かなり苦労はあると思うんですが、まあ、ちょっとね具体的にどのようにやっていらっしゃるのかちょっと教えていただけますか。
はい、私たちの音声ガイドの特徴は、はい、ガイド台本を作るところから当日のナレーションまでを、まあ、県立のピッコロ劇団の、まあ、プロの俳優が担当しているというのがとても大きな特徴なんですね、
はい、
ですから、まあ、稽古場がこの劇場の向かいにありますので、稽古場に入って演出家のこう意図に沿ってこう作品の雰囲気を、まあ、大切にしながら、まあ、そういったガイドを目指していますね。なので台本作りもですね、こう正確な情報保証というよりはこう作品のイメージをどうやったらお届けできるのかということで、少しこう演劇的といいますか、こうちょっとエンターテインメント性といいますか、そういったガイドになっています。
つまり演者も関わってこう作っていくこのガイド、音声ガイドなわけですか。
そうですね、もちろん出演している劇団員と相談することもありますし、別の劇団員が台本を作ったり、ナレーションは当日ライブなので出演して舞台に立ってると音声ガイドナレーションができないので、うん、出演していない別の俳優がナレーションをしています。
なるほど。これ視覚障害者の方は、はい、その舞台ありますよね、
はい、
どのようにしてこのガイドを聞くことができるんですか。
そうですね、これはFM ラジオを貸し出しをさせていただいてまして、
はいはい、
皆さん客席になるべく舞台に近い雰囲気が伝わりやすいお席に座っていただいて、例えば右耳にイヤホンそして左耳からは舞台のリアルな、生のセリフや、まあ、音楽が聞こえてくる、この合間合間に、舞台の状況を放送解説をしていくっていうふうになります。
その状況の解説というのは、例えばその演者の表情 あるいは身振り手振りとかいうのも入ってくるわけですか。
そうですね、はい。まあ、あのセリフとセリフの間といいますか、セリフに重ならないようにいかにこう短く的確に分かりやすい言葉でお伝えするのかっていう工夫がちょっと必要になってくるんですけれども、
いやそこ難しいと思いますよ
そうですね、うん、でテンポの速いあのお芝居もありますので、例えばあのそうですね、たくさんの人が同時にいろんなこう会話を始めるようなシーンもあったりとか、登場人物が多い場合もありますので、ここはですね、あのその場面になると解説がもうできないくらいテンポが速い時もありますよね、
うん、
そうするとあの開演前に、俳優の声で、役柄、それからこんなセリフを喋る人間で、こういうキャラクターなんだ、こんな衣装をつけてるっていうことを役者の声で実は事前に録音をしまして、
はいはい、
これを開演前にまあ、聞いていただけるような工夫もしています。
これはね、理解しやすくなりますわね、西村さんね、
はい、はい、思います、はあ、はい、
それを先に言っといてもらったら、
はい、
そうですよね、
うん、そうです、あの区別がつくというか、
はいはい、
イメージも湧きそうやし、はい、すごいありがたい。
しかも演者ご本人のお声でそれがというなると余計に分かりやすいですよね、はい、
う
ん、これ。
そうそう、声ってほら覚えてするものなので、
はい、
区別がすごくつきやすいです。
なるほど、
はい、
はあ、まあ、こういう取り組みというのは大変さっていうか苦労はあるでしょうね、
はい、そうですね、あのまあ始めた頃は、まあ、2015年に初めての音声ガイド公演に取り組んだんですけれども、
はいはい、
本当に最初はもう試行錯誤で、
そらそうでしょう、
まあ、見えない方にどうやってこの公演の情報をお届けしていいのか、
はい、
そこから分かりませんでしたし、まあ、お席はどのあたりがいいのかなとか、
は
あ、案内するためには安全にあの劇場に、まあ、劇場で過ごしていただくためにはどうすればいいかってことで、はい、職員やあの劇団員もバリアフリー研修というあの専門の講師の方に来ていただいて、
研修までなさって。
そうですね、あの、まあ、例えば本当にあのアイマスクをつけて、
うん、
白杖を持ってお互いこう誘導する手引きをするあの訓練をしてみたりとかですね、こういったこともあの行いました。まあ、単にこう舞台に音声ガイドがつくっていうだけではなくて、やはりこちらがあのそういった皆様をお迎えする体制を整えることで、安心して、あ、劇場って安心していけるんだな、心地よくあの過ごせるんだなっていうことをやっぱり分かっていただきたいなということで、
いやでも
そういったこともやりました。
西村さん、今おっしゃった環境というのは、
はい、
視覚障害をお持ちの方ってものすごい大事な環境なんですよね。
そうなんです。その舞台を見るっていうのも一つの楽しみなんですけど、その見る前にやっぱりこう安全に誘導していただけたりとか、また帰りは帰りで、例えば誘導しますからお待ちくださいねとか、なんかちょっとそういう案内とかがあれば、あのあと心配することなくその舞台に集中して見てられるっていうのがあるので、
る、うん、
そういうのはすごいありがたいし、してほしいですね。
実際にあの古川さん、
はい、
視覚障害者の方から、まあ、この、はい、音声ガイド付きの演劇をご覧になっての、
はい、
まあ、ご意見だとかそういうのを反映させていらっしゃるわけですか。
そうですね、もう毎回毎回アンケートをいただいて、うん、
はい、
ヒアリングをして、
ええ、
で、まあ、あのそれから日本ライトハウスの、の方にも台本作りの時にアドバイスをいただいたりとか。
これすごいですね、かなり完璧ですね。
はあ、まあ、これはね、最初の頃は本当にあの例えばガイドの量が多すぎたりとかね、
はい、
あの説明的すぎて鑑賞されたあの視覚障害者の方からですね、いやちょっと聞いてて疲れるわって言われたんですね、
ええ、
なんか想像する余地がちょっとないわっていうようなお声もありまして、
はいはい、
あ、なるほどと。やはりその私たちは最初正確に全部をお伝えしないといけないっていうことでなんか必死になってたんですけれども、
なるほどね、
うん、この舞台全体の雰囲気、それからやっぱり想像していただく楽しみ、まあ、最終的には客席におられるお客様が想像することによって演劇っていうのは成立しますので、あ、そういうなんかガイドの説明が多い方がいいって思ってたんですけど、 そうではないんだってことに気づきまして。
なるほどね。
まあ、日本ライトハウスさんのアドバイスなんかもあって割と引き算するようなガイドになってきました。
いや、あの古川さんの今のお話よくわかります。やっぱりね、あの、まあ、演劇っていうのは人それぞれ観客の捉え方も違いますし、
はい、
その違う捉え方っていうのは結局想像なんですよね。
そうですね。
ああ、ここがやっぱり一番大事な部分かなと思うんで、
うん、
あまりにもガイドが多いと固定観念が入ってきて結局みんな同じような鑑賞の仕方になりがちなんでしょうね、
うんうん、
だから演劇としてはちょっとどうなのかなというのが古川さんやっぱあったりするんでしょうね。
そうですね。そこでやはりあの劇団員たちとも毎回打ち合わせ相談話し合いをしまして、うん、こうどんどん改良していて、まあ、今随分劇団員ノウハウが蓄積されましたので、まあ、どういう言葉があの見えない方に伝わりやすいのかなとか、
うん、
イメージを広げていただくにはどういった言葉がいいかなとか毎回こう、でもまあ私たちもそのどうすれば伝わるのかっていう想像する楽しみで作らせていただいてる
感じです
ね。
なるほどね、引き算引き算足し算引き算みたいな感じ で、
う
ん、
そうですね、
こうやっていく感じなんですね、
はい、
でどの言葉が適切かとかね、分かってもらえるのかとかね、はあ、い、これはなかなかの難しさ。いや実際にちょっとこれはあの聞いてみたい、うん、行ってね、
はい、
いや、あの聞いてみたいなと思うんですが、今回、12月の24日土曜日と25日日曜日、はい、飛んで孫悟空という、兵庫県立ピッコロ劇団ファミリー劇場というのが行われるというふうに聞いてるんですが、
はい、
これはどういう出し物になるんでしょうか。
はい、これはですねピッコロ劇団の、まあ、財産演目、非常に人気のある演目でして、まあ、作は別役実さんという日本を代表する劇作家の方、
はい、
で演出は平井久美子、私どものピッコロ劇団員、
はい、
そして音楽劇なので、橋本剛さんという方の音楽が入っています。
なるほど。
歌と音楽、ダンス、そしてユーモアが混じった西遊記をベースにしながらもとてもユーモラスな作品になっています。
これ音楽が入ることで、
はい、
その音楽の間も当然演者は表現しますよね。
そうですね。
このあたりはどないなってるんですか。
これ難しいんですよね。
難しいでしょうね。
あの音楽が鳴ってるとそこにガイドを入れるとあのとても聞きづらかったりとか、
なると思います
か、聞こえづらかったりしますので、
はあ、
まあ、ここは本当に劇団員も苦労して、タイミングを見計らって、
はあ、
最小限のこう動きの説明を入れたりですね、
はい、
全員で賑やかなあの喜びのダンスが始まりますとかですね、そういったものを工夫して入れています。
なるほど。
やはり最初の頃はあのそこにこうたくさんあの舞台の動きを、あの俳優の動きを一挙手一投足こうガイドするような感じ
にな
ってしまって、
はいはいはい、
余計になんかもうこんがらがってこんがらしてあの分からないっていうお声もあったので、ここはなんかどういった雰囲気 の、 あのシーンなのかということで、
うんうん、
まあ、三蔵法師のお友達がもうあの辛い旅で逃げ出そうとしているちょっとコミカルなあのシーンですみたいな歌ですっていう感じ の、
は
あ、あのガイドを入れてみたりとか、
は
あ
は
あ
は
あ、そうですね、毎回答えがないので、あの工夫の重ねてるっていう感じですね。
でも必ずこうね、視覚障害者の皆さんの感想をフィードバックしてまたそれを生かして次へと進んでいらっしゃる、
はい、
これは西村さん本当すごいですよね、
うん、すごい嬉しいし、うん、あの見せてもらうのってすごい楽しみやなって思うんですね。
ありがとうございます、
うん、あの飛んで孫悟空、さっきおっしゃってましたように、まあ、音楽も入ってということですが、物語としてはどういう物語になるんですか。
はい、これはですねシルクロードを目指す現代のツアー客の前に、遥か昔天竺に旅に出たはずの三蔵法師が現れるんですね、
はあ、
でって皆さんびっくりするんですが、
それはなんか映画の世界ですもんね、そんな現れるようなね、うん、
でもこの三蔵法師なんだかちょっと頼りなくて、
はあ、
なんとなくやる気もない
どんな三蔵法師ですかそれ
で本来 の、 あの西遊記ですと三蔵法師はですね、まあ、天竺にお経をもらいにね、
はいはい、
観覧信仰を乗り越えてシルクロードを旅するんですけれども、
そうですよ、
飛んで孫悟空はですね少し、設定が違います。三蔵法師は頼りない、そしてお友達、孫悟空や猪八戒、沙悟浄もですねどうもあの ちょっと行くやる気のないちょっと臆病な仲間、はあはあ、お友達で、ええ、まあお嬢さんが行かないんだったら行かないんでいいんじゃないの
ついていけえねや、
うん、っていう感じのご一行様。
なるほど。
まあ、ただここはあのツアー客たちはですね、いや、はい、行かないとダメでしょうっていうことで励まされて、まあ渋々旅に出ていって、いろんな冒険が始まるということ
で。ここまで聞いてても面白そうですよね。
面白いですね。
これ日にちもう一度詳しく教えてもらえますか、上演など。
はい。はい、12月の24日土曜日3時。25日日曜日の3時、両方とも3時公演ですが、ガイド、音声ガイドのサービスがついております。
はい、
はい、
場所ですが、
はい、場所はですね、西も、阪急、神戸線の西宮北口から直通デッキでつながっています。兵庫県立、芸術文化センターの阪急中ホールが会場になります。
はい、
料金は大人の方が3000円、高校生以下の方が1500円、これを組み合わせていただくとセット券で4000円とお得なチケットもございます。
はい、
音声ガイド機器の貸し出しは無料ですが、
これは無料なんですね。
はい、はい、必ず事前のお申し込みが必要になります。
はい、
そして介助者の方はお一人様まで入場無料となっております。
介助者の方は無料になるわけです ね、 ですね。これは西村さんとすごくありがたいんですよね。
ありがたいです、はい、ありがとうございます。
ぜひ見に行っていただけたらなと思います。もう一回言っときますね。12月の24日土曜日、25日日曜日、ラジオ大阪ではミュージックソンやってる時なんですが、いずれも午後3時です。開演は午後3時、24、25の午後3時です。上演時間はだいたいどれぐらいになりますか？
だいたい90分ぐらいですね。
90分ぐらい。はい。はい、場所が兵庫県立芸術文化センター阪急中ホールということで、阪急神戸線の西宮北口、西北とも言いますが、西宮北口の南改札から歩いてね、1、2分デッキをずっと行ったら、これまた立派なホールがいくつもあるところなんですよ。はい、すごいええとこなんですよね、これね。
そうですね。
一般料金が3000円、高校生以下が1500円ということで、しかし障害者以外の方もぜひこれご覧になってくださいね。
はい、
面白そうです。で、視覚障害者の方は、音声ガイドの機器はこれ無料で、しかも介助者は1名無料ということでございます。これ、今聞いてて、行ってみたいなと思っている方いらっしゃると思いますが、はい、お問い合わせの電話番号なんかがあったらお願いできますか？
はい、では、電話番号、ピッコロ劇団ピッコロシアターの電話番号です。
はい、
06-6426-1940 です。
もう一回言いますね、大阪06-6426-1940です。訪ねてみたいとおっしゃる方、チケットはこちらの電話番号でも手に入るんですか？
はい、こちらで問い合わせいただ申し込みいただきますと、音声ガイド機器ご用意して、当日のご精算でチケットをお取り置きしておきますので、はい、こちらに音声ガイドのご予約ください。
大阪06-6426-1940、大阪06-6426-1940、明日になってからお電話していただけたらなと思いますね。楽しそうですね、これ。飛んで孫悟空、楽しみな劇です。ぜひ視覚障害者の方はいろんなこうね、音声ガイドがありますんで楽しんでいただいて、想像を働かせていただけたらなと思いますね。はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ピッコロシアターの広報交流専門員でいらっしゃいます古川千佳子さんにお話を伺いしました。お別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田敏春でした。では今週は栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
汗ほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。
配信サービスオーディブルで司馬遼太郎作品がお聞きいただけます。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールするだけで、いつでもどこでも司馬遼太郎短編傑作選が音声で楽しめます。軍師二人や人斬り伊蔵、桜田門外の変など司馬遼太郎短編傑作選の中から厳選した23作品の他にも、小説や文学作品、ビジネス書など数千タイトルが月額1500円で楽しめます。また司馬遼太郎短編傑作選23作品は iTunes ストアでダウンロード購入もできます。竹下恵子さんをはじめ実力派の声優陣が読